ルカによる福音書第15章11節から24節。イエス・キリストの生涯その60。放蕩息子のたとえ。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。
イエス・キリストのご生涯のシリーズ60回目です。今日はルカの福音書の15章を取り上げます。このルカの福音書15章でイエス様は3つの例え話をなさいます。1つ目は100匹の羊を持つ羊飼いがいたと。ところが1匹いなくなってしまった。その1匹を探しに行った羊飼いの例え話。それから次に10枚のコインを持っていた女性の話です。1枚なくしてしまったんですね。必死になって矢探しして、それを探そうとした女性の話。そして3つ目が放蕩息子のたとえと呼ばれている例え話です。今回は特に3つ目の放蕩息子のたとえを取り上げてみたいと思います。ここから私たちに対する神様の思いを教えていただきましょう。まずは今日の放蕩息子のたとえ、こちらを丁寧に見ていきます。11節と12節。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を二人に分けてやった。弟息子がお父さんに遺産の分け前を求めたということですね。モーセの律法では兄弟のうち長男は弟たちの2倍を相続するというふうに決められていました。この家の場合には息子が2人ですから、お兄さんが3分の2、弟が3分の1もらう権利があります。 でも遺産というのは当然ながらお父さんが亡くなってから分配されるものです。まあ、場合によっては生前に財産を分けるということもあるのですけれども、それはお父さんがかなり年を取ってもう自分では財産の管理ができなくなってしまったと、まあ、そういう時に生前贈与されるわけなんですね。でもこの父親はまだ元気に働いています。それなのに遺産をよこせというのはお父さんの存在や能力を否定するのと同じ、これは大変ひどい侮辱です。ところがこの父親は怒りもせず弟息子の願いを聞き入れて財産を分けてやったというわけですね。13節、それから何日もしないうちに弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。遺産を生前贈与された弟息子はなんと家出をしてしまったというのです。出て行った先は異邦人がたくさん住んでいる場所です。そして弟息子はその財産を使って放蕩三昧の暮らしをしました。30節で弟息子が弟について遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした、そんなふうに言っていますから、遊女に貢いで遊びほうけたんでしょうね。まあ、キャバクラでね、高いシャンパンタワーを注文してもう毎日飲めや歌えの大騒ぎをしたという感じでしょうか。しかしそんな面白おかしい日々は永遠には続きませんでした。14節、何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。お父さんからどれほどの財産を受け継いだか分かりませんが、当然無尽蔵ではありません。毎日毎日遊んでばかりで浪費を続けていれば、いつか財産がなくなってしまいます。この弟息子もやがて一文無しになってしまったのです。しかも悪いことにその時飢饉が重なりました。きっと彼は家出した先の地方でいろんな人に出会った人に助けてくださいと助けを求め回ったことでしょうけれども、飢饉の時にはみんな自分が食べるので精一杯の状態です。そんなわけで誰もこの人を助けてくれなかったわけですね。しかし15節と16節、それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。助けを求めて探し回った末にようやく助けてくれる人が現れました。しかし与えられたのは食べ物ではなく仕事でした。しかもその仕事は豚の飼育だったというわけですね。これはユダヤ人にとっては大変屈辱的なことです。まあ、これはね、畜産業が定休でつまらない仕事だということではありません。ユダヤ人にとってっていうことなんですね。宗教的な理由によってユダヤ人にとっては豚飼いの仕事に就くというのは屈辱的なことだったんですね。神様がユダヤ人に与えたモーセの律法では、食べていい清い動物と食べてはいけない汚れた動物が明確に区別されていました。獣の場合には蹄が分かれていて反芻する動物、これは清くて食べていい、でもそうじゃない獣は食べてはいけないと言われていたわけですね。豚の足先は2つに分かれていますが、豚は反芻しませんから、豚というのは食べてはいけない動物だったわけですね。豚というのは食べられない汚れた動物の代表格としてユダヤ人の間では捉えられていました。ですからユダヤ人は絶対に豚を食べなかったばかりか、 飼育することさえしなかったわけです。しかし背に腹は変えられません。弟息子は仕方なく豚飼いの仕事を始めました。ところが飢饉ですから、どんなに働いても十分な食べ物を手に入れることができないわけです。そこでいつも空腹に苦しみました。そして豚の餌でいいから欲しいと願うようになったのです。弟息子は放蕩三昧の挙句、ユダヤ人としての誇りだけではなくて、今や人間としての誇りさえも失おうとしていました。にもかかわらず、豚の餌さえ彼には与えられなかったんですね。ですから、どんなにか惨めな思いをこの弟息子はしたことでしょうか。それは誰のせいでもなく自業自得です。彼はどんなにか自分のこれまでの行動を後悔したことでしょうか。そして転機が訪れます。17節、しかし彼は我に返っていった。父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。激しい空腹と惨めさと、そして後悔の中で弟息子は我に返りました。本来の自分はこんなところで空腹に苦しみながら豚と共に寝起きするような、そんな暮らしをすべき人間じゃなかったはずだ。そのことを思い出したわけです。自分が家にいた時、家族はもちろん雇い人でさえも豊かな食生活が保障されていたではないか。それなのに自分は父親を傷つけ裏切った挙句に飢え死にしそうな暮らしをしている。これは本来の自分ではない。自業自得の苦しみを通して弟息子はそのことに気づかされました。そしてある決断をします。18節と19節、立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。弟息子は父親が住む我が家に帰ることにしました。しかし今さらもう一度息子として受け入れてほしいなどというずうずうしい願いは通じないでしょう。さりとて父親に受け入れてもらえなければ早晩飢え死にしてしまうことになります。そこで雇い人の一人でいいから受け入れてほしい、そんなふうにお願いしよう。息子はそう考えました。心優しい父親ですから、きっとその程度の願いなら聞いてくれるんじゃないか、そのように考えたわけです。そして懐かしい我が家に向かってとぼとぼと歩き始めました。20節、こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。父親はまだ遠くにいるその人影を見て、あれは出て行った我が子だ、そんなふうに気がつきました。まだ遠いのに気づいたということは、おそらくこの父親は毎日毎日畑仕事が終わると、息子が出て行ったその方向方角を見つめて、今日は帰ってきてくれるだろうか、そんなふうに待ち続けてきたのだろうと考えられます。だからこそまだ遠くに人影が見えただけで、あれは我が子だと気づくことができたわけですね。そしてその姿がボロボロなのを見て哀れに思った父親は、息子が家にたどり着くまで待つことをせず、自分の方から息子の方に駆け寄っていきました。この時の弟息子はどんな姿をしていたでしょうか。最近まで豚飼いの仕事をしていたのですから、きっと豚の排泄物の匂いが服や皮膚や髪の毛に染みついていたことでしょう。で、体もドロドロでしょうね。 しかしその父、この父親はそんなことはお構いなしに息子を抱きしめ、そしてキスをしました。それだけ息子が帰ってきたことが嬉しかったんですね。21節、息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。弟息子は父親に対して反省の弁を述べました。しかしそれはこう言おうと、お父さんのところに帰ったらこんなふうに言おうと、あらかじめ決意していたセリフの半分だけです。雇い人の一人にしてくださいという後半部分は口にしていません。それは父親がそれを言う暇を与えなかったからです。24節から24節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。父親はしもべたちに命じて、弟息子の身なりを整えさせました。そして宴会を開こうと言います。子牛一頭を食べるっていうわけですから、かなりの規模の大宴会です。宴会を開く理由は、死んでいた息子が生き返ったからだ。そんなふうに父親は言いました。モーセの律法によれば、親を侮辱した人は死刑と決められていました。石打ちの刑に遭うのです。ですから、ユダヤ人が親を捨てて異邦人が住む地域に家出した場合、ユダヤの共同体からはこの人は死んだとみなされました。羊が迷子になった羊飼いやコインをなくした女性のように、この父親も一時的に愛する息子を失いました。しかし他の二人と同じように息子を見つけて取り戻すことができました。ですから他の例え話の二人と同様、大喜びして他の人たちと一緒に喜びを分かち合ったんです。めでたしめでたしというところなんですが、放蕩息子の例えというとここまでのストーリーが有名なんですけれども、実はさらに続きがあります。実はイエス様が私たちに伝えたいと思っておられるのは、この後の話のテーマなんですね。ではその後の話のところを見ていきたいと思います。アウトラインの裏側の方にその続きの箇所は引用してありますので、適宜そちらご覧になりながらお聞きください。まず25節から27節です。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。この父親にはもう一人息子がいました。兄の方は弟と違って非常に真面目でした。家の仕事をしっかりと行っておりました。そして仕事を終えた兄息子は帰ってきました。すると宴会のような音が聞こえてきます。しもべの一人に事情を尋ねると、しもべは宴会が行われていることとその理由をこの兄息子に教えてくれました。28節から30節。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと子ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに 遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。しもべの報告を聞いた兄息子はへそを曲げてしまいました。忠実に息子の務めを果たしている自分には何にもしてくれないのに、その務めを放棄して放蕩三昧の暮らしをした弟にはこんな宴会まで開く、それは悲劇じゃないかっていう思いが兄夫婦に怒りを覚えさせたわけです。ではお父さんはそれに対してどのように対応したでしょうか。31節から32節。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。父親は三つのことを言いました。一つ目と二つ目は、兄息子にはすでに素晴らしい祝福が与えられているということです。一つ目の祝福は、兄息子が父親といつも一緒にいるという祝福です。弟息子は父親のもとを離れて初めて父と共に暮らす、父と共にいるというだけで、どんなにか幸せなことかということを嫌というほど思い知らされました。兄息子よ、お前はそんな幸せの真っ只中にいて、片時もそれを失っていないではないか。お前は幸せの真っ只中にいるではないか。お父さんはそのように語りかけたわけです。二つ目は、父親のものはすべて兄息子のものだということです。十二節をもう一度読んでみましょう。弟息子が財産の分け前をよこせとお父さんに言った後、お父さんどうしたかというと、それで父は財産を、次です、二人に分けてやったと書かれていますね。弟息子にだけ財産を渡したんじゃないんです。残りの3分の2は兄息子にお父さんは譲ったんですね。兄息子はお父さんは自分に何にもしてくれない。そんなふうに不平を鳴らしましたが、父親はすでに財産の3分の2を彼に与えているんですよね。そして三つ目に父親が言ったことは、先ほど宴会を開く理由のところで、この父親が語ったように、死んだはずの弟が生き返ったということです。だから、喜んでお祝いするのは当然じゃないかと、父親は語りかけました。これが、有名な放蕩息子の例えの全体の話です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。いろいろなことを学ぶことができますが、今日特に私たちが考えたいこと、教わりたいことは、他人に与えられている祝福、他人が祝福されていることを私たちも喜ぼうということです。他人の祝福を喜べる人となろう。3つのことを申し上げます。1つ目、神様の思いを知りましょうということです。先ほどこの父親と兄息子の対話の部分がイエス様が最も伝えたかった内容ですということを申し上げましたね。それは放蕩息子の例えが語られたきっかけとなった出来事を見るとわかるんです。1節と2節、これはアウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。一節と二節。さて、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。すると、パリサイ人たち、律法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。これが例え話を語るきっかけの出来事なんですね。 パリサイ人や立法学者たちはイエス様が汚れた連中、罪人として、蔑まれるべき人間たちを受け入れて食事まで共にしている。そのイエス様の神経が理解できませんでした。そしてイエス様を批判し始めます。そこでイエス様が語られたのが放蕩息子の例えを含む3つの例え話、私はこれを探し物三部作と呼んでますが、3つの例え話です。3つの例え話に共通しているのは、まず羊飼いも女性も父親も大切な何かを失ったということです。そしてそれを取り戻し大喜びをしてみんなと喜びを分かち合った。これが共通している部分なんですね。神様も大切なものを取り戻した場合、この3人の人たちと同じように大喜びをなさるんですね。人が罪を犯した時、神様と人間は断絶状態になりました。なぜならば神様は清いお方ですから、罪あるままで人と交わるわけにはいかないわけです。神様からすれば大切な人間が神様の手から失われてしまっている、そういう状態です。そしてそんな罪人の一人が悔い改めて神様のもとに帰ってくるならば、神様もそして神様に仕える天使たちも大喜びをするのです。どんな人のことも神様は大切に思ってくださっているからです。罪のゆえに神様から永遠に切り離されて、永遠の苦しみを味わうことを神様は望んでいらっしゃいません。そして放蕩息子の例えだけ他の2つとは違う部分もあるわけです。追加のエピソードが添えられています。喜んでいる人に文句をつける兄息子の話です。弟息子が帰ってきて喜んでいる父親のその喜びに冷や水をかけるような、そんな態度を兄息子は取りました。この兄息子が象徴しているのはイエス様に文句をつけたパリサイ人や立法学者たちです。イエス様が罪人と呼ばれる人たちと一緒に話をしたり、食事を共にしたりしている。そのことを批判したユダヤの宗教的リーダーたち。それを表しているのがこの例え話の中の兄息子なんですね。神様の御心の一つは、罪人が悔い改めてご自分のもとに帰ってくること。神様はそれを喜ばれます。そのことを当然パリサイ人たちは知っていなければなりません。なぜなら彼らは聖書の専門家ですから。聖書を通して神様の御心は私たち人間に示されています。その聖書の専門家なんですから、当然神様が罪人の悔い改めを喜んでいらっしゃるということを彼らは知っていなければならなかったんです。さらに人の罪を許すために救い主イエス様が来られたということ、だから罪人がイエス様の話を聞きに来るのを神様が喜ばれるということも当然知っていなければなりません。ですから本来パリサイ人たちは、罪人たちがイエス様の話を聞きに集まってきたこと、そしてその罪人たちをイエス様が受け入れて食事をしながらお話をなさっていること、この状況を文句つけるどころか一緒に喜ばなければならなかったはずなのです。ああ、こんなにも多くの罪人たちがイエス様のところに来て、そして神様のもとに帰ろうとしている、なんと喜ばしいことか。天使が天国で罪人が悔い改めた時神様と共に喜んでいるように、パリサイ人たちも喜ばなければならなかったはずなのです。しかし彼らは それを理解できず、むしろ罪人たちを受け入れようとするイエス様のことを非難しました。その彼らの間違いを指摘するためにイエス様は探し物三部作の例え話をなさったわけです。そして特に最後の放蕩息子の例えの中で文句を言う兄息子を登場させました。そしてそれは指導者たちに批判するのではなく、一緒にこの状況を喜んでおくれと、そのように訴えていらっしゃるわけですね。イエス様は私たちにも、神様が人の救いを強く願っていらっしゃるんだということ、そのことを知ってほしい、イエス様はそのように願っていらっしゃいます。二つ目、嫉妬心に気づいてそれを捨てましょうということです。聖書の中に次のような命令があります。ローマ人への手紙12章の15節、ローマ12の15、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい、こういう言葉が聖書の中にあります。泣く人たちと一緒に泣くというのは案外それほど難しいことではないんですが、大いに祝福されている祝福されて喜んでいる人と一緒に素直に喜べないことがあるんですね、私たち人間には。そのような時には嫉妬の心が私たちの中に芽生えていないだろうか、そのことをチェックしてみましょう。誰かがね、大いに祝福されて喜んでいるその姿を見て、ああよかったなって心から喜べる時もあるんですけれども、なんか尺に触る、素直に祝福できない時っていうのがある。そういう時には往々にして私たちの中にその人に対する嫉妬の心が芽生えているのです。オスカー・ワイルドという人が次のような物語を書いています。悪魔が砂漠に住む聖なる人のところにやってきた。隠遁生活を送っている、クリスチャン、真面目なクリスチャンのところにやってきたというわけです。すると手下の悪霊どもが一生懸命この隠者を誘惑していました。手下どもはこの人をさまざまな肉欲で誘惑しようとして、あの手この手を使っていたのです。しかしこの清い人はもう癌として揺るがされることなく、それらの誘惑をすべて跳ねのけていました。そこに悪魔が様子を見にやってきたわけです。手下たちのそのやり口を見た悪魔は呆れ果ててしまいました。そしてその手下どもに次のように言ったんです。お前たちのやり方はあまりにも露骨すぎる。私に任せてみなさい。私のやり方を見て学びなさい。っていうわけです。悪魔はこの聖なる人のところにやってくると、耳元でそっとつぶやきました。あなたの知っているあの兄弟がアレキサンドリアの司教になった。アレキサンドリアという町の教会のトップリーダーになったらしいねと、そのように耳元でささやいたんです。すると穏やかだったその聖なる人の顔がみるみる嫉妬に歪み始めたというのです。悪魔は手下どもに言いました。な、この手に限るんだ。自分が嫉妬心のゆえに他人の幸せを喜ぶことができないというのは、私たち人間にはごくごくありふれたことなのです。もしも自分の中にもそういう人の幸せを喜ぶことができない、そしてそれが自分は与えられてないのにあの人はたくさんのものを持っているっていう、その羨ましい、ずるいっていう嫉妬心から出ているということに気がついたならば、そのことを神様に告白して、私はこの嫉妬の心を捨てます、そのように宣言していきましょう。そして私たちの内側を清めてくださるのは聖なる御霊である聖霊様です。 聖霊様、どうか私がこの嫉妬の心を捨て去ることができるように、そして他の人の幸せを心から喜びお祝いすることができるように作り変えてください。そんなふうにお祈りを捧げていきたいですね。そして3つ目、自分に与えられている祝福を数え上げていこうということです。自分に与えられている祝福を数え上げよう。放蕩息子のお兄さんは自分にすでに与えられているとんでもない祝福に気がつくことができませんでした。なのでお父さんによくしてもらっている弟を羨んでふてくされてしまったわけですね。弟が帰ってきたことを喜ぶことができなかったので、そんな兄息子にお父さんは、お前はすでに素晴らしい祝福の中にいるではないか、そのように訴えかけました。私たちはイエス様の十字架と復活を信じました。その結果、神様の子供にしていただいたのです。あの弟息子のように神様と断絶状態にあったのに、その原因となった罪をすべて許していただいて、愛の交わり、親子としての交わりを回復していただきました。私たちはただ単に罪を許された、もう罰を受けることがないというだけではなくて、神様の子供として愛され、守り導かれます。そしてその祝福は永遠に取り去られることはありません。先に行けば行くほど幸せが増し加わっていくのです。私たちはすでに神様の子供として大いなる祝福の中に生かされています。自分に与えられていないもの、自分の生活の中で足りないものを数え上げて不平不満を抱えるのではなくて、すでに神様が私たちの人生に与えてくださっている良いものを数え上げていきましょう。そして感謝を捧げていきましょう。私が東京の教会に通っていた時の話です。メンバーの一人、A さんということにしておきましょうか。この A さんから最近洗礼を受けたばかりの B さんについての話を聞かせていただきました。 B さんは、救われたばかりなんですが、当時その教会が行っていた月に一度の徹夜祈祷会に初めて参加なさったんですね。で、 A さんもそこに参加していらっしゃいました。そもそも祈祷会というものが B さんにとっては初めてのことで、一体どんなふうに祈ってよいかわからなかったそうです。でもとにかく一生懸命 B さんはお祈りをなさったんだそうですね。で、 A さんは B さんのすぐ隣の席に座っていたのです。ですから聞くともなしにこの B さんのお祈りの声が聞こえてきたわけなんですね。で、聞いてると B さんの祈りというのは、何々を感謝します、これこれを感謝します、あのことも感謝します、このことも感謝します、次々と感謝の祈りを捧げていらっしゃったんだそうですね。で、聞いていた A さん、この B さんの祈りに大変感動なさったっていうんですね。自分はついつい神様祝福してください、助けてください、ああしてください、こうしてくださいっていうお願いの祈りばっかりだった。でも洗礼受けたばかりの B さんが、しかも祈祷会に初めて参加した B さんが、祈り方もまだよくわからないとおっしゃっていた B さんが、日常生活のこまごましたことに至るまで一つ一つ感謝していらっしゃる、その姿勢に感動したとおっしゃるんですね。で、私はその A さんの姿にも感動しました。 B さんにも感動しましたがね、 A さんにも感動しました。 A さんが素晴らしいのはね、 B さんがすごい、 B さんについてすごいなと思った、それを学んだらすぐ自分も実践したことなんですね。 B さんの祈りを聞くまではね、いつものようにああしてください、こうしてくださいって祈りだったんですけど、自分も感謝しなきゃと思ったそうです。そして生活の中でもう当たり前だと思っていたけれども、しかしこれら一つ一つのことは神様が私に備えてくださった素晴らしいことだ。指が動くこと、 目が見えること、喋ることができること、仕事が与えられていること、家族と共に住むことができること、さまざまなこと当たり前だと思ってスルーしてきたけれど、神様の祝福のおかげであった。そのことに気がついて、一つ一つ数え上げるようにして感謝を捧げていかれたのですね。その結果、 A さんの毎日の生活は以前よりもさらに喜びに満たされたものになったそうです。私たちの心が嫉妬ではなく感謝と喜びに満たされますよ。ですからこの1週間、まずこの1週間、当たり前だなと思って普段スルーしてきたこと一つ一つ意識しながら感謝の祈りを捧げてみましょう。今日は放蕩息子の例えから、人の祝福を喜ぶことができる、そんな存在に私たちなることができるよというお話をさせていただきました。お祈りしましょう。天の父なる神様、正直に申し上げて、私たちの内側には、少なくとも私の内側には、他の人が祝福され大いに用いられたりしているのを見て、嫉妬の心からそれを素直に喜べない時があることを告白いたします。しかし私たちもまた一人一人大いにあなたから祝福されているのですから、そこに目を向けて感謝を捧げ、喜びに満たされることができるようにお導きください。それによって聖霊様が私たちの内側に自由に働いてくださり、私たちを作り変えて嫉妬心から解放し、喜びを他の人と分かち合うことができる、そのような祝福を味わうことができるようにお導きください。今週1週間、あなたがいつも共にいてくださり、そのことに気づかせてくださいますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。